さて、では次に偏微分の話をします。講義ノート第1回のファイルの、ページ数でいうと7ページ目、右上の数字が7のところを見てください。そこに 0.3 ということで、偏微分への導入という章があります。説があります。そこを説明します。さて、偏微分というのはですね、まあもう当然物理とかでガンガン使います。使うんですけれども、まあいろいろ震度等を考えると、やはりこれは来学期にやった方がいいであろうということで、今学期は偏微分やりません。やらないんですけど、物理の授業とかでもどんどん使うでしょうから、それを使われても大丈夫なように、まあ記号の意味等を少し説明しておきます。で以下、もう二変数の場合だけを説明します。で、二変数の関数っていうのは単に、x と y 両方の値を決めたら、関数の値が決まる。そういうやつですね。で、その下、7ページの最初に箱が書いてあるんですけど、そこの箱のとこを見てください。定義 0.3.1、偏微分係数というところですね。で、この fxy の点 ab における第一変数に関する偏微分係数っていうのは何かというと 0.3.1 の式に書いてあるやつです。で、極限で書かれてますけど、左辺の方を見ると h を0にするんだと。分母は h だと。で、分子ですね。分子どうなってるかっていうと、a たす h と b っていう点における f の値と ab っていう点における f の値。こいつの差になってます。で、この分母分子を作って h を0にするっていうわけですね。で、今度右辺を見てもらいましょう。右辺はまあ同じこと書いてあるんですけど、a たす h って左辺で書いてるところを x にしました。分母は x-a、x と a の距離っていうか差ですね。で、分子は何かっていうと、xb っていう点と ab っていう点における f の値の差です。で、まあ x を a に近づけましょうって書いてあります。で、この比をよく見るとですね、これ、カンマ b っていうところがなければ、これ、高校の時に見た微分の定義と同じですよね。特に右辺を見ると、まあ、分子ね、x カンマ b っていうところありますけど、これが x だけだと。a カンマ b っていうのも a だけだと思ったら、これ fx と fa の差を取るっていうのが分子で、分母は x-a っていう差です。だから結局、一変数の時の微分の定義とほとんど変わりません。違うところはどこかっていうと、第二の変数ですね。y に相当するところが、もうどちらも分子はね、どっちも b に固定されてるってことですね。だから xy 座標の y の方を b に固定しといて、で、x の方だけ動かず、x と a で差を取って、で、この微分の定義みたいな、この比を取って、xa に近づける。って言ってんのが 0.3.1 の式です。で、これを、まあ、f を x で偏微分した結果とか、まあ、第一変数に関する偏微分係数とか、いうふうに言います。で、記号では、まあ、そこに書いてあるように、これは記号では何とか何とかと書くと。こういうふうに、まあ、書きます。で、高校までの微分と違って、偏微分は記号として D、ね、英語の小文字の D をちょっとこう丸くしたような、こういう記号を使います。はい、これが、まあ、第一変数に関する偏微分係数の定義ですね。でそうすると、当然、第二変数に関する偏微分係数っていうのも考えられるんですけど、それは 0.3.2 にあります。まあ、右辺の方の極限を見てもらえばいいかなと思うんですけど、右辺は、分子は y、分母は y-b ですね。分子の方は、ay っていう点と ab っていう点における f の値の差です。だからこっち側は、x 座標は a に固定しておいて、y 座標の方だけ y と b ずらしてですね。で、まあ、微分の定義みたいに、こうニュートン賞っていうか、この、比を作って極限をというふうに言っています。で、まあ、記号については、まあ、そこに書いてある通りです。で、まあ、このように、まあ、その定義するのが偏微分。 F の X に関する偏微分とか Y に関する偏微分っていうわけですね。で、まあ一旦このようにね、各点で偏微分係数を定義すると、その XY の関数としてこの偏微分がそれぞれ決まります。これもまあ XY の関数になりますから、まあこれを F の変動関数という言い方をします。で、それからこれ XY の関、偏微分した結果っていうのがまた XY の関数になって、ますから、そいつをさらに X とか Y で偏微分することもできます。で、これが公開の変動関数、偏微分、こういうわけですね。で、まあその次に記号の注意って書いてありますけど、これ単にこう偏微分の記号ね、の後ろに A カンマ B ってついてるんですけど、これは掛け算じゃなくって変数の値を表してるんだよ。どこの位置における偏微分、偏微分の値かというのを表してるんだよっていうわけです。さて、今日まあ、ちょっと強調しておきたいのは、この偏微分の意味ですね。それを図でちょっと理解しましょうということです。この7ページの下半分、図の書いてあるあたり、その上の段落とかを見てください。で、その一番下の図をまず見てもらうのがいいかなと思うんですけど、これどういうイメージかというと、XY っていうのが XY 平面にこう書いてあって、で、縦軸に XY の F、括弧 XY の値ですね、を書きました。で、まあわかりやすくですね、FXY の値っていうのはなんかここで書い、黒線でこうなんか縁を辿ったみたいな、曲面みたいなの書いてあるんですけど、なんとなくそんな風になってると。こう、もわもわもわっとですね。なんかパンの塊の上みたいになってるというふうに思ってください。で、こういうやつを上の定義で偏微分するっていうのはどういうことかということをこの図から理解しましょうっていうわけです。でですね、じゃあここでその 0.3.1 の式を見ましょう。0.3.1 の式は何をやってたかというとですね、まあとにかく分母はx-a ね、0.3.1 の右辺。分母は x-a です。で、分子の方は xb っていう点と f、ab っていう点における f の値の差ですね。これ y 座標は b に固定してます。だから、この図で y 座標を b に固定するっていうのはどこを見てるかというと、その図で影をつけてますけど、y イコール b の平面っていうやつは y 軸に垂直で、なんか X 軸に平行、Z 軸にも平行な、そういう平面ですね。それでちょうど切ったところ、その平面と、この FXY のグラフ、上の曲面ですね。が交わるところ、実線でこう太く書いてますけど、そこが結局 F の X,B、X,B という点における F の値のグラフ、X を書いた時のグラフが、ここの曲面のちょうど真ん中に引いてある実線の図になります。実線の線になります。で、結局 0.3.1 の式をよく見ると、皆さん自分で納得してください。0.3.1 の式をよく見ると、この極限っていうのは、今ここに書いた影をつけた平面で、この F のグラフを縦に切ったところの断面。断面におけるこのグラフの接線を求めてるっていうことになります。自分でちょっと皆さんね、X っていう点を A に近いところに書いて、で、0.3.1 のこの、定義を見て、で、その本当に接線の傾きになっているということを確かめてください。というわけで、この 0.3.1 何やってるか、偏微分係数ね、X で偏微分するって何やってるのかっていうと、要するに fxy のグラフがあるんですけど、y を b に固定しちゃって、y を b に固定するっていうのは、この影をつけた平面で、このグラフの断面をこう作るということですから、でグラフの断面の持つ接線の傾き、これが x 方向の偏微分に相当するということになっています。で、同じように、これも皆さん自分で納得するように図を書いてほしいんですけど、今度は、y 方向に偏微分する。y で偏微分する。0.3.2 っていうのは何かっていうと、グラフで点線で書いてるところありますね。点線でなんか曲線が書いてますけど、この点線を含む平面で切って、 で、この点線のところのグラフの傾きを見ているというのが 0.3.2 ということになります。というわけで、偏微分にはこんな意味があるよという説明でした。では、続き、最後のページ、8ページに行ってください。で、以上で、大体この偏微分の説明は終わりなんですけども、ちょっと少し、記号とかがあるので、それをちょっと書いておきました。8ページの一番上のところですね。記号についての注意というところで、まあいろんな偏微分の書き方いろいろあります。そのさっき言ったように D を丸くした、ね、英語の小文字 D を丸くしたやつで、分母分子に DF、DX って書くこともあるし、それからなんか大文字の D の下に X の添え字をつけて F とか、D の1の添え字をつけて F とか、まあいろいろ書き方あります。で、まあいろいろありますけども、とにかくどの変数で微分するのかが分かるように、何らかの工夫をしてちゃんと書くということが、まあ、大事です。で、まあこのあたりは、後期になったらちゃんとやります。で、その下に、もう今回はレポートにしません。レポートにしませんけど、問いの 0.1 っていうのを作ってあります。まあ、皆さんちょっとですね、これそれぞれの独立変数でっていうのは X と Y です。次の関数を、要するに X と Y で偏微分してよということなんで、X と Y で偏微分して、それぞれ偏微分してくださいっていうのが、ここに書いてありますから、ちょっと皆さん、やってみてください。で、一番最後に、この 0.3.1 というところで、変動関数が0の関数は何ですかということが書いてあるので、それについて説明します。皆さんも高校の時から散々やってると思うんですけど、F っていう1変数の関数があった場合ですね。同関数が0だったら、その関数は何ですかっていうのはもう高校の時散々知ってます。F は定数ですね。定数しかないです。でところがですね、多変数になると、そうはいかないっていう話をここにちょっとだけ書いてます。例えば2変数の関数ね、XY の関数 F っていうのがあるんですけど、X で偏微分したらいつも0ですよっていう、そういう条件があるとしましょう。で、これで、これ何言ってるかっていうと、X で偏微分して0なんですから、さっきのグラフの断面を思い出してほしいんですけど、X を変えたって F の値は変化しないって言ってます。さっきのグラフの、さっきの図で見ると、影をつけた平面で、切った断面、その断面のグラフがちょうど真っ平らになってるっていうことですね。偏微分が0です。だから、X には F は依存しないんです。X を変えても F の値は変わりませんっていうことですね。でも、それしか言ってません。だから、FXY っていうのは、Y の関数として Y の値を変えるとどんどん値が変わってもいいわけです。っていうわけで、結局 X で偏微分したらいつも 0である関数 F っていうやつは、そこに 0.3.3 に書いてある通りですね。なんか任意の関数 G、どんな関数でもいいんです。どんな関数でもいいんですけど、なんか G ってやつ持ってきて、Y の関数になってたら何でもいいです。要するに X に依存しなければいいですよっていうことが出てきます。で、高校の時にですね、微分が0だったら関数は定数ってもう散々やったと思うんですね。で、そのつもりで、なんか偏微分が0だったら関数は定数って言いたくなるんですけど、そうじゃないですよ。少なくとも X の偏微分が0だけだったら関数は定数とは言えません。0.3.3 に書いてあるように Y の関数として Y の値によっていろいろ値が変わってもいいですよというのがここで書いてある注意です。で、後期にこういうことはちゃんとやりますけど、もちろんですね、偏微分の時も X に関する偏微分と Y に関する偏微分がともに0であれば、いつでも0であれば、F は最終的に0になるということは言えます。でもそういうことはまあ後期にやることにしましょう。はい。ということで今日はちょっと短めですけど、まあ最初であるということもあって、ここまでといたします。まあその特に今日のところは、まあ偏微分の定義までやってですね、少し物理とかで出てきても惑わないようにするということが主な目的でした。で、来週からは、もう偏微分とか一旦忘れて、一変数の関数について、まあ微分からやっていきます。 ということで、今日は以上です。